ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、まあ最近、行きましょう。相変わらずお忙しそうというかね、はい、全国飛び交われてるようですけど。
いやいや、僕が動き回れるということは、全国で会員の皆さんが一生懸命承継の、なんていうか、問題と向き合っていただいてて、ちょっと来てくれとか、一緒にここで考えてくれとか言っていただけるからで、まあ、きついですけどね。
体力的に。
でも動き回れるっていうことは、一つ一つ問題が解決して、に向かっているって思えるから、まあ、ありがたいことですよね。
どうなんですか？なんかいろんな方々と直接。
いや、でもね、そうそう、このポッドキャスト聞いてますよとかね、この前関東の会員交流会っていうのをやってるんで、はいはいはい、そこに行ったら、そこのね、運営事務局の方が、ポッドキャストいいから絶対聞けっていうのをすごい、
ご利用しよう。うん。
その参加者の方にね、僕は家までたまに歩いて、健康のために歩いて帰るのに1時間半かかるけど、その時に繰り返し聞くんだとか言ってね。
へー、ヘビーリスナーの方が。
言われてるとなんか気恥ずかしくなるんですけど、俺の話で大丈夫なのかな、もっとないのかなと思ったりしますけど。
なんか大阪に行ったりした時には。
う
ん、
そうそう、大阪の女性の税理士の先生もやっぱり同じように、ポッドキャスト聞いてますっていう風に。
オンラインで。おじさん的な扱いをされたりとか聞いたりね。そうそうそう、しましたけど、
うん。そう、そうそう。だから、MA と関係ない回の方が楽しいんですとか言って言われちゃって。
それはちょっとどうなんでしょうかね。
シュッシュッシュと反するじゃねえかみたいな話もあるんですけど。まあ、楽しんでいただけたらいいんでしょうけど。
いや、なんか今みたいな話の流れで、ちょうど感想が一個。
ええ。
質問なんですけど、質問のフォームに感想来てまして。
なるほど、
はい、白川さん、大変不安です。はい、先日のメルマガで、すでに MA をすると節税になりますよという節税を餌にして、自分の手数料を稼ぐための目的を見失った営業を展開している MA ブティックも存在するようですと、白川さんがおっしゃっており、うん、日本語の言い回しに怒りを感じ共感しました。という感想がおりましたけど、読み直したら、多分6月の20日のメルマガなんでしょうね。ありましたよ。確かに、怒り感じたなっていうのは。そんな気がしました。
いやいや、うん、僕が怒りを持って書いてますけどね。
やっぱりそうなんですね。しっかり伝わってるようですね。
そうそう。取り上げたのがね、準備金制度で、普通はね、株式を取得して子会社化した場合っていうのは、その取得費用っていうのは、当然、資産の分にね、子会社株式って計上されちゃって、まあ、経費性はない。税法的に言えば損金性はないっていう。だから、
BS の左側が重たくてっていう話によくなるやつですね。
そう。うん。投資ですからね。経費にはならないんですけど、それを、うんうん、まあ、中小企業庁、まあ、課税庁側、国税局含め、日本の今の後継者問題をなんとか解決するためには、子会社化していく、後継者のいない会社を言えば M&A して取得してもらうっていう動きを、加速する必要があるというような認識から、そういう税制を作って、まあ、節税にもなるから、子会社化したら、それで準備金で積み立てたらね、節税にもなるっていうことを前提にして、なので、M&A を促進しましょうっていうような、そういう背景があって、施行されている税制ではあるとは思うんですけど、
以前税制も、うん、はい、そう。税制改正大綱でね、
そうですね、基づいて、うん。全額損金になりますっていう話で、ポッドキャストでも取り上げたと思う。若干施行されて、4月1日から施行ですけど、多分前をポッドキャストで話したり、メルマガで書いた時には、投資額の最大が100億って紹介したと思うんですけど、
はいはい。
で、1件目が 90%、2件目が 100% って 100%、うん、紹介したんですけど、若干その辺は修正額は割っていて、施行された内容としては、うん、100億じゃなくて上限10億、っていう風になってるんですよ。
だいぶ下がりましたね。
うん。まあでも、
現実的に戻
す。そう、小規模の M&A を促進するって考えたら、100億ってなると、やっぱり投資としては相当でかいので、
これ取得価格ですよね。
そうですね。株式等の取得価格ですね。
100億の取得価格って言ったらね、うん、相当大型な案件になります
よね。まあ、そう、だから中小企業がなかなかこう、100億投資しますっていうことはないでしょうから、うんうん、そう考えると、まあ10億っていうラインに下げたのは、まあ、ある意味現実的なのかなっていう気はしなくはないですけど。
なるほど。そこが一つ変わってるんですね。
まあ、うん。あとは、なんていうか、節税額としてはデカすぎるっていうところもあるんでしょうし、ね、100億規模になっちゃうと。
うん、うん。
うん。それともう一つが、その、1件目が 90%、2件目が 100% っていう話だったんですけど、
はい。あ、ここも変わるんですか？
これ、ここも変わって、基本的には1件目は、70%。
あ、下がった
。はい。うん。っていうか、これ、もともと、今回の改正前から、3年ぐらい前から施行されてた税制が、もともと、10億以下 70% っていう税制だったんですよ。それはあったんですね、もともと。
なるほど、なるほど。
うん。で、これに追加する形で、過去5年間に M&A 実施した中堅中小企業が、次にもう1件目をやるとき、つまり2件目をやるときに
90%。あ、2件目が 90%。
はい。そう、その次が、100% っていう風に、まあ、3段階になっちゃってるんですよ。
ここはでも、あれですね、変わってますね、うん、前回お伝えした時は。
そうですね。うん。なので、この辺は、まあ、当然、この税制使うときには、顧問税理士の先生とかと相談して、実施されるでしょうから、よくよく、法律確認して、進めてほしいですけど。うんうん、まあ、間違っちゃいけないのは、節税になるから MA するっていう、その、目的と手段を逆にしちゃダメだよっていう話だとは思います。うん。承継を自社の戦略に基づいてね、ちゃんと、後継者のいない会社なり、ゼロイチを立ち上げるんじゃなくって、うんうんうん、そういう自社に必要な経営資源を第三者承継によって取得するということがあって、で、ついでに節税になるっていう捉え方を、やっぱり正しくは、目的としてはしておくべきだろうと思うので、
実際にあるんですかね、なんかこう、一応利益出すぎたなぁ、どうしようかなぁ、節税、やめしたらどうですかって、そんな会話、やっぱ、あるんだ。
いやいや、昔からありますよ。この税制が施行される前からね、それこそね、僕相談されたことありますけど、
はい、
たまたまね、不動産がめっちゃ高値、値上がりして、持ってた有給、うんうん、不動産がね、
はいはい、
それを、うん、譲渡したら3億ぐらいドンって利益が出ちゃったと。
なるほど。
うん。で、3億利益が出たら相当税金持っていかれるわけじゃないですか。
はい。はい。
で、しかもこれ継続的に出るものじゃないので、なんとかこれ節税できないかって。で、繰越欠損金のある会社を引き継いできて、
うんうん、
で、その繰越欠損金をうまく使えれば合併してね、税金が下げられるんじゃないかっていうような、まあだから節税のために会社を引き継げないかみたいな相談は、まあ昔からなくはないですよね。
ああ、そう、うん、じゃあもう全然ある話なわけですね。
そう、そういう意味では、うん、すごい短期的に、それこそ、前も言ったかもしれないですけど、保険のね、解約返礼金がピークになっちゃってて、ここで解約しないとしょうがないと。でも解約したら、相当税、益が出る、利益が出るから、
その年ね。
税策が、うん、うん、どうしよう
もよくある話ですね。
うん、保険の今、全損の保険とかがほとんどないので、
うんうん、
そういう意味じゃ、MA しませんかっていう話がそこで出てこないとも限らないと。
そうか。
うん。
まあ、確かに、それだけのインパクトのある節税ってなると、まあ、あ、そんなないですもんね。そうなった時に MA って出ちゃって、その時に目的と手段をぐちゃぐちゃにすると、
そう。
むしろそれが大きな、その年はいいですけど。
そうですね。まあこれが金融資産とかであればね、投資して失敗したら自分の自己責任って言えますけど、承継の場合は相手の会社もいて、そこの従業員もいて、しかも取引先もいてってなると、
そうですね、
うん、これを単純に失敗しましたっていうわけにはなかなかいかないところが、
うんうんうん、
ありますから、やっぱそこは慎重に考えないといけないっていう話ですよね。
なんかものすごい自然と全国回っててどうですかから、今回の、ね、改正の内容に、お伝えいただいておりましたけど、これ改めて、なんていう税制になるでした
っけ？これがね、すげえ長くてややこしいんですよ。
これ私手元に今調べたところで、中小企業事業再編投資損失準備金。これだったんですか？
そうそうそう。うん。
これですね。
そうそう。中小企業事業再編投資損失準備金制度ですよ。
うん、が変わって、それの、まあ、微調整アフターっていう話を改めて現行制度についてお伝えいただいたということですよね。
そうですね。
この
件こういう営業も増えてくると思いますよ、はい、本当さっき怒りを覚えますっていう感想を書いていただいた方。
はいはいはい。
うん、悪いことじゃないわけですからね、誤解しないでほしいんだけど、節税することはすごく、まあ、プラスなわけですから、これで促進しようっていう意図もよくわかるんですけど、うんうん、なので、使い方をね、本当に間違えないようにしてもらえればいいと思うので、
この間、うまく有効活用してほしい。デジタルさんですかね。うんうん、あそこで、ね、MA の闇みたいな話をね、
そうそう、
伝えしてるやつ。
仲介の罠ですよ。
うん、仲介の罠。うん、あのあたりぐらいから、なんか白川さんの方には、もうなんか加速度的に、MA の問題の話が舞い込んできて、
いやいや、
もう言えないような話だらけみたいですけどね。
いや、多分昔から相当あったんだけど、やっぱり水面下、件数も少なかったのと、多分、やっぱりちょっとひどい案件も増えてきてるんだろうと思うんですけど、今までなんか蓋をして、こうガーって押さえつけてて、表に出ないようにしてたのが、もう押さえきれなくて溢れ出ちゃって、問題が露呈してるっていうような、多分そういう状況になってきてるんだと思うんですよね。うん、
なるほどね。はいはいはい。
だから、ちょっと、まだ大丈夫、時間。中期長
も。もう10分は過ぎましたけどね。
大丈夫です。中期長もね、でもね、仲介で行くみたいなことをね、なんか言ってたけど、さすがにちょっとまずいんじゃないかっていうような動きが出てて、規制をね、仲介の、強めるんだみたいな話も、ちょっと出てはいるようなんですよね。
タイミングタイミングでね、そういった話はできるところから、どんどんこの番組で ね、うん、でね、もちろんお伝えしていきたいのと、あとそういう意味で言うと、9月の10日に、MA の全国大会をやるんでね。はい、
やります
ね、はい。ちょっとまだ細かい話は定期的に決まり次第、うん、どんどん伝えていきます。
ありがとうございます。
9月10日は確定しておりますので。
はい。
場所、福岡ですか？
福岡ですね。今回は、福岡でやらせていただきます。
リッツカールトンでやること
が、はい、そうそう、リッツカールトンができたので、ええ。パーティーがね、パーティーをリッツカールトンでやるんだけど。
はい。
うん。
パーティーがですね。
うん。
じゃあ、イベント
は懇親会。
うん、はい、はい。
イベントはその隣の、大名カンファレンスやります。
ということでね、そこでもいろんな、はい、まあ、こういった配信できないというような話とかね、読んできて、かなり生々しい方もね、展開していこうというような流れもありますので、ぜひ時間とね、日時、場所がありそうな方は、9月10日ちょっと押さえておいていただいて、ちょっとこちらで情報を取ってもらえればと思います。まあ、そんなところで今日は、一旦、
はい、
今、税制の名前言おうとしたけど、言えなかったので。
僕が言いましょうか。中小企業事業再編投資損失準備金制度です。
が、改正したものが確定しているということで、
伝え
ましたが、また次回ね、全国回ってのいろんな面白い話もありますので、そちらも楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。